Presents サキドリマーケットレビュー。
皆さんこんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツサキドリマーケットレビューをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんです。よろしくお願いします、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
そして本日のゲストは楽天証券経済研究所土師田正幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私久しぶり。
お久しぶりですよね。
お久しぶりなんですか、
はい、久しぶりだ。本
当多分丸々1ヶ月ちょっとお会いしてない感じですね。
私石原さんとこうやって番組でちゃんとご一緒する
の初めてで、マリナの方がよっぽどよく合ってんでる
よそうですかよろしくお願いします。さあ土師田さん、はい、足元日経平均今日は反発で終わりましたが、どうご覧になってますか。
そうですね、先週末、安倍首相が辞意を固めるっていう、こう報道が入ってちょっとざわついく場面あったんですけど、今週入ってから日経平均2万3000台をこうキープしているので、一応落ち着きを取り戻すのは早かったのかなって印象はありますよね。ただ上値も重たいというところです。
そうなんですね、はい、2万4000ありますからね、そのあたりも今日じっくりと伺っていきたいと思います。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。今日も投資に役立つ話題を厳選してお送りしてまいります。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。マーケットスピード2は利用料完全無料。詳しくはマーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュ
ー。このコーナーでは楽天証券経済研究所土師田正幸さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日はどんなお話でしょうか。
そうですね、ちょっと日経平均の動きを中心に、どこまでですね、ちょっと今の相場って堅調さも垣間見えてるわけなんですけど、じゃあどこまで続きそうなのか、なんか不安材料ないのかっていうところも含めてですね、見ていこうかなと思ってます。で、足元の日経平均の動き見ていきたいんですけれども、実はチャートご用意しました。日経平均の日足のチャートなんですね。で、一応2万3000台回復してはいるんですけれども、こちらの資料をご覧になられる方見ていただきたいんですが、値動きのパターンですね、いわゆるこうピンクの丸で囲った部分があるんですが、いわゆる窓ってやつですね、前の日の割値からポンと、価格がですね上がって、上昇したと。でその後失速してこの窓を埋めていくっていう動きが、繰り返されているわけなんですね、なので、下値も切り上がっているので、比較的堅調といえば堅調なんですけども、ぐいぐい上値を伸ばしていくような、イメージではないというところですね。でしかも今日なんかも100円ぐらい日経平均上がったんですけれど、とはいえ、上値をトライするような動きもこの日足チャートからはなかなか読み取りづらいというところですね。
この上の3点結んだ抵抗線が結構重いという感じなんですか。
そうですね、これ6月の高値と、まあ、8月の高値を結んだ線なんですけども、うんうん、これがちょっと上値の抵抗として意識されているのかなというところです。
なるほど。
まあ、得てしてこういう値動きしているとですね、まあ、ポンと上がるんですけど、その後伸び悩むというところで、なかなかトレンドがつかみにくいというところで、今の日経平均の方向性というのをちょっと見ていきたいなと思ってます。で、次の、チャートを用意したんですが、これですね、日経平均の時系列新値足というチャートなんですね。
はい。
まあ赤く塗りつぶされている部分と、まあ、青く塗りつぶされている部分、この2つあるんですけれども、実はですね、足元青く塗りつぶされている部分になっているんですね、
はい。
まあ、要は赤い部分が上昇基調にあるというところを示してまして、青いのがどちらかというと下落基調を示しているという、まあ、色分けされているんですけども、実はですね、2万3000台日経平均確かに回復してはいるんですけれども、終値ベースで見ていくと、8月14日の2万3289円、ここを超えきれてないんですよ。取引時間中は超えてるんですけども、終値では抜けきれてないんですね。となってくると、2週間近くですね、ここを超えきれてないと。要は2万3000台をこう回復してはいるんですが、まだ上値をですね、積極的に追っていくような動きにはなってないというところありますんで、まあ、今週以降の注目ポイントというのは、終値ベースで2万3289円と、今日の高値が2万3287円だったので、2円、取引時間中でも届かなかったってありますし、終値が全然届かなかったってもありますので、
はい、鬼より怖い2円だな。
そうですよね。なので、まあ、トライする動きを見せてはいることは、まあ、明るい材料ではあるんですけども、やっぱここを抜き切ってこないと、まあ、上値をですね、追っていく動きにはなりづらいのかなというふうに言えるかと思います。
はい、その、
ま
あ、コロナ前の水準にはこう近づいてきてはいるということなんですね。
そうですね。まあ、あとはそのアメリカ株が、まあ、しっかりしているといったところあると思います。まあ、コロナのこうウイルスに対するワクチンですとか、まあ、治療薬ですよね、うん、なんかコロナの感染して回復した人の、まあ、血液成分を今の患者さんに、まあ、こう投入することで、まあ、症状を和らげるみたいなものがあったりとか、あとワクチンの開発が、まあ、急ピッチで進んでいるといった期待感と、あとは先週のジャクソンホールですよね、
はい、
FRB の、まあ、物価上昇、まあ、2% を超えるインフレ率をですね、多少許容しますよと。となってくると、経済が回復していくと、まあ、当然物価も上がってきますので、まあ、大体その物価が上がってくると、利上げってことすぐ意識されるんですけども、まあ、それをしばらくしないよってところで。
もうインフレ目標を飛ばしちゃったからね。
そうですね。
何があっても金利上げませんと。
はい、まあ、そこら辺のですね、まあ、効果があって、今アメリカの方を見ていくと、S&P500 ですとか、
はい、
まあ、ナスダックが史上最高値を更新中と。
というところで
どんどん上がってい ってますよね。まあ、アナウンスメント効果が非常に大きいのかなと思います。まあ、ただですね、じゃあ実際にこう物価を上げるためにはどうしたらいいのか、で現状 FRB はですね、どういう景気認識を持っているのか、まあ、要はそのインフレ率が 2% を超える状況にまでに至る、まあ、道筋、プロセス、手段、まあ、ここら辺がですね、まあ、ジャクソンホールの、まあ、基調講演ではあまり聞かれなかったと、うん、なってくると、はい、まあ、ある程度時間経ってくるとですね、アナウンスメント効果っていうのはちょっと剥げてくる可能性がありますので、ちょっと米国株のですね、高さというのがこう崩れるじゃないですけども、上値が重たくなって下げ始めた時っていうのが、はい、まあ、怖いのかなというふうに言えるかと思うんですね、うん。でちょっとその米国株の話はちょっと後に回しまして、
はい、
じゃあこの、まあ、先ほどの日足チャートと時系列の新値足で、まあ、今のトレンドの方向性見てたんですけども、もう少し中長期のスパンでも見ていこうかなと思ってます。で、もう一つチャートをご用意したんですけれども、出ますでしょうか。これですね。もうちょっと日経平均の期間を長くして、ギャンアングルですね。まあ、3月の19日の安値を起点として、まあ、6月頭のですね、まあ、戻り高値。ここのトレンドラインを基準として、まあ、2×1 ライン、3×1、4×1、8×1、まあ、それぞれのラインを引っ張ったものなんですね。これ何かと言いますと、まあ、この 1×1 ライン、この時に作った角度の半分が 2×1 って感じですね。3分の1が 3×1、で4分の1、8分の1となってきます。まあ、当然トレンドというのは最初強くてだんだん弱くなっていくので、じゃあ今そのトレンドの強さはどこら辺にいるんですかというのをこう見ていくのがギャンアングルなんですね。うん、
はい、
で、やっぱりこう3月19日からまあ株価が上がっていって、まあ、1×1 ラインのこの最初の紫の枠ですね。 枠ですね。ここまで上がっていったんですけども、途中6、7、8ってこう、揉み合ったじゃないですか。
揉み合いましたね。はい、
で、揉み合っていく中で、2×1 ラインまでタッチしたんですね。で、タッチしてから、この今度は 2×1 ラインに沿って上昇してるっていう感じなんですね。
そうですね。
はい。となってくると、今のところこの 2×1 ライン、ここをですね、維持できるかどうかというのが、まあ、目先のトレンドの焦点ですね。で、ここでまだ、ちょっと今、足元はね、重たいとなってますんで、3×1 ラインの方まで、まあ、ちょっと落ち込んでくるとですね、ちょっとその、ボラティリティ高めでですね、揉み合うというような展開が想定されるので、まあ、注意が必要なのかなというところです。ただ、全体としては、ちょっとトレンドの強さというのは弱くはなってはいるんですけれども、上昇基調は続いていると見ていいと思います。
はい。
でですね、次のチャートも用意したんですけども、これ何かというと、週足のチャートなんですね。まあ、上が日経平均、下がドル円なんですね。で、ちょうど今、為替が105円とか106円を行ったり来たりしてる展開なんですけども、はい、ちょっとこう円高が進んだ時ですね、まあ、いつからちょっとやばくなってくるのかって話なんですけども、105円のところに、まあ、線を引きました。実はこの週足のチャートと重ねると、105円を下回る場面があった時にですね、はい、株価が底を打ってるっていう。
そうですね。
はい。いうところありますので、
ぴったり。
はい。まあ、何が言いたいかというと、はい、まあ、2018年以降、105円あたりをですね、ここを下回ってくると、ちょっとその、円高がこれ以上進むと株価がですね、崩れてしまう可能性があるというところですので、105円台で推移している間というのは、まあ、あの相場というのは崩れないんですけども、まあ、105円下回って104円とか103円とかになってくると、ちょっと株価の足を引っ張る可能性があると、いや、ここ数年意識されているラインというところで、はい、一つこの節目として105円意識した方がいいのかなというふうに思ってます。
はい、今106円台前半で推移してるんですけども、105円あたりがポイントになるということですね。
そうですね。
はい。
で、まあ、その日本株の堅調さというのは、まあ、米国株に引っ張られている部分あるんですけども、はい、じゃあこの米国株の今の強い状況ですね、まあ、どこまで続くのかといったところでですね、ちょっと9月注意しなきゃいけないんですね。なんでかというと、ちょっと9月というのは非常にイベントが多いんですよ。
はい。
で、9月の主なイベントを用意したんですね。
めちゃくちゃありますね。
そうですね。まあ、これ国内外両方とも載せているので、はい、まあ、盛りだくさんなんですけども、まあ、来週末、まあ、メジャー SQ ありますので、まあ、このメジャー SQ を超えたあたりからバタバタバタと忙しくなってくるんですね。まあ、自民党の総裁選なんかも14日にありますし、あとこう注意しなきゃいけないのは TikTok の米国事業の売却の交渉の期限を迎えるというところもありますし、はい、まさにその同じタイミングで FOMC も開かれると、はい、で、まあ、ちょっと日銀の会合を挟んでですね、今度はちょっと外交面なんですけども、あの先日亡くなられた台湾の元総統、総裁で書いちゃいましたが、総統のですね、リ・タン・ホエ、李登輝さんですね、うん、この人の告別式が行われるんですね。これに合わせて、中国は軍事行動じゃないですけど、軍事演習みたいなことをやってくる可能性はありますし、あと、海外の要人がですね、どのくらい参加するのか、そういったところもちょっと注目されるのかなと。で、9月の29日に、まあ、今共和党と民主党でですね、まあ、あの大統領候補出揃いましたので、まあ、初の討論会が行われると。
これが一番注目だね。どうし、
そうですね、あの世論調査では、まあ、バイデン氏が優位となっているんですけども、さすがにこの政治が絡んでくると蓋を開けてみないとわからないという部分があると思うんですね、うん、まあ、確かにそのバイデン氏の支持の背景というのは、いわゆるこうトランプ疲れですとか、はい、こう反トランプ、こういったですね、まあ、世論が反映されている可能性があるんですけども、まあ、冷静に考えると、今後4年間アメリカを引っ張っていくリーダー、どっちがふさわしいのってことをやっていくわけですね。
うん、そうですね。
となってくると、まあ、あのやはり大統領としての資質がですね、この討論会を通じて、まあ、見極められつつあるというところですよね。
バイデンは任期全うできるんですか。
まあ、やはりその健康問題ってやっぱ
不安説ありますよね。
不安されてますよね。となってくると、まあ、そこら辺をカバーするために要は副大統領候補にカマラ・ハリスさんをこう持ち上げ
て
きたん
ですか。あの人自動的に大統領になるわけでしょ。
そうですね。
バイデンが辞めたらね。
そうですね。
なので、まあ、あの今のトランプ政権に対して、まあ、不満とかですね、まあ、そのこれちょっとまずいんじゃないのってい こう意見を持っている人でもですね、もしこのバイデンさんに何かがあった場合、当然副大統領の、まあ、カマラ・ハリスさんが大統領に昇格しますので、はい、となってくるとアメリカ初の女性大統領になるわけですね、となってくるとアメリカ初の女性大統領が彼女でいいのかってところのこう信任投票も含んでいると というところを見ると、実はこの民主党のですね、この候補の固め方というのが、ちょっと吉と出るか凶と出るかわからないと。で、あと、まあ、バイデン氏自身もちょっとスキャンダルをはらんでる部分がありますし、あと失言も多いと。
はもう、中国からウクライナからもう、スキャンダルまみれですから
ね。そうですね。まあ、バイデン氏自身というよりは、バイデン氏の息子さんなんですけどね、次男のハンター・バイデンさん。
ね、
は
い。
ウクライナでも、石原さんおっしゃる通り、絡んでますし、
中国企業でもね、上場してね、香港に儲けてね。
あとはまあトークのうまさとかを見ていくと、まあ、トランプ氏さんがまあ結構優位だったりしますので
トランプ隠れトランプ氏思想みたいなのもやっぱりいますよね。
そうですね。やはり自分はトランプ支持だって大声で叫ぶと周りから何言われる、どんな目で見られるか分からないっていうのが、
そういう話なんですよ。そういうね、不寛容な同調圧力の世の中になってるでしょ、正義を振りかざされたら誰も反論できない、国民のね、黒人のね、生きる権利を、守りましょうと、誰も反応できない。
そうですね、
だけど裏でやってることはね、やっぱり民主党の選挙運動っていうのは汚すぎて、私はアメリカ人に黒人にもですよ、電話で聞いてる限りは全くあんなもん支持しとらんと、いう話が多いんですよ。だからそういうのが本当に、今の予測にね反映されてるのかという話なんです。
だからトランプさんが再選ってことになったら、なんかどうなるんですかね。
いや、トランプは粛々とね、自分の政策やっていきますよ。
変わらずっていうことですか。
変わらずってガラッと変わる。2期目はもう後がないから、1期目っていうのは2期目当選せんだなんから結構ヘラヘラしてるんですよ、
はい、
2期目になったらガチンコでいくっていうのは、
さらにもっていうことですね。
まあそういうことになると思いますけどね。
となってくるとやっぱり米中の関係も含めてですね、やっぱ変わりつつあるのかなと、まあ、中国の姿勢はあまり変わってなかったんですけれど、ちょっとアメリカがですね、中国に対する見方を変えつつあるような感じもするので、まあ、従来であれば要はこう政治と経済をこう分けて考えようっていう部分があったりですとか、まあ、どちらかというとこうアメリカが中国に対してものすごくこうプレッシャーをかけているような構図ですよね。となってくると自国優先主義ですとか、あとはそのグローバル化を分断してるんじゃないかっていう話はあるんですけれども、まあ、実はお互い様の部分があるわけですね、やっぱり中国でじゃあアマゾン使えるんですか、フェイスブック使えるんですか締め出してるじゃないですか中国側
ですね。ですね、
やっぱりそのいいとこだけを取っていって、で自分たちの中国というマーケットではアメリカの企業を締め出しているといったところありますし、やっぱり不公平な部分ってあるんですよ、っていうのもありますし、あとはその国家情報法っていう中国の法律ですよね、まあ、中国当局の求めに応じて、まあ、中国に所属する、まあ、個人と企業というのは情報をですね、まあ、開示する義務があるというところありますので、やっぱり中国企業を通じてですね、まあ、そのビジネスで得たデータっていうのをこう搾取されるんじゃないかという恐怖もやっぱり拭えない部分がありますので、となっていくと中国としては、まあ、そこら辺のですね、この情報に対するコントロールと、あとはその不公平さ、ここをどこまで解消できるかっていうところが多分一番最大のポイントなのかなというふうには思います。
はい、わかりました。以上、ウィークリーマーケットレビューのコーナーでした。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか。高機能で使いやすいアイスピードなら、お使いのスマートフォンで米国株式のお取引ができるんです。場所を選ばずスピーディーに情報収集ができ、気になる銘柄があったらすぐ注文。今まで以上に米国株の取引が便利になりますよ。テクニカルチャートも充実。情報満載のスマートフォンアプリ、iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長金商第195号、楽天証券株式会社。
石原純の相場の肝。
さあ、このコーナーでは現役ファンドマネージャー石原純さんに、これからの相場の肝についてお話を伺っていきます。
はい、 ありなら久しぶりだな。久しぶりっつってもあれだな、はい、番組本格的にやるのは初めて。
本当に初めてなんですよね。
そうだよね。昔から我々古い知り合いなんですけど。
そうなんですよね。
いやいや、それは置いといてね。
よろしくお願いします。
今日はね、まずね、ちょっと忘れんうちに、セミナーの告知があるんで、はい、これ資料を持ってきた1ページですね。今度9月9日に、楽天 FX さんの方ですね、これ。が、セミナーをやるんで、これね、バイナリーオプションの記念、のセミナーなんですけど、まあそっちの方の説明は福永さんがやってくれて、私の方はまあちょっと相場感とね、相場予想のレンジの、当て方みたいな話をするんですけど、まあこれ2ページ、この URL に直接申し込んでいただくと、もう何も事前申し込みも何もいらないと、YouTube そのまま、見てもらったらいいということになってるんで、
はい。
で、まあ、今度楽天証券さんの FX さんの方がですね、この楽天バイナリーオプションっていうのを始めるっていうんで、まあ、取扱い通貨ペアがドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ユーロドルと。まあ、これのね、レンジを当てようと、2時間後の、いう話で、
はい。
で、一応まあ、資料3ページ、4ページで送ってもらって、まあ、注意書きとか、まあ、コンプラ的なことが書いてあるということで、ちょっとその場面だけ出しておいてくださいね。
はい、セミナーは9月9日水曜日、はい、夕方6時、18時から、はい、ということですね。はい、ぜひ皆さんチェックしてください。
はい。で、まあ、ちょこっとだけ、内容をやっとき、紹介しときますとですね。
はい。
5ページの、これドル円の今の1時間足なんです。ドル円の1時間足でレンジをどうやって当てるかと。
はい。
これね、まあ2時間後のレンジ当てるっつうんだから、
ええ。
まあ非常にね、まあ、どういうんですか、レンジをまあどうやって当てるかっていう話なんですけど。
どう予測するかですよね。
これはね、1時間足で見とるんですよ。ええ、そのドル円のレンジを。とね、これは、まあ、13時間のエンベロープっていうのを使ってて、まあ、詳しくは説明で申しますけど、はい、このね、上下の、水色のラインに大体収まるんです、ドル円。大体収まってるでしょ。
そうですね。
で、まあ、下がアクセラレーターっつって、まあ、これは楽天さんの MT4 で、標準でこの2つの指標は出ますんで、ぜひ参考にしていただきたいと。で、その次はですね、これは私のね、これは DVD に入れた ATR チャンネルと。
はい。
これね、面白いんですけど、週足でも、日足でも、4時間足でも、全然パラメーター変えないでね、どっし。
はい。
このレンジに、大体収まる。一番外の枠を飛び出ることは相場がないと。で、まあ、短い足になればね、15分とか5分とか、まあ結構飛び出したりもするんですけど、大体収まると。で、これによってどういうふうにね、レンジを予想していくかということをやります。で、次の、ユーロドルの冷やしっていうのが出てるんですけど、今ちょっとまあ昨日からユーロドル3発目ちょっと、ドル安相場が展開されてまして、はい、まあまたトレンドが出るんかいという感じになってるんですけど、これね、私のあの、順張りのインディケーターなんですよ。
はい。
私のあの知らぬところで楽天 FX さんとね、これあのパンローリングさんが今度あの投資戦略フェア、
はい、
これ9月26日にやるんですけど、私出演するんですけど、まあそれ楽天 FX さんがスポンサードしてて、でね、このインディケーターのお試し版を参加者に、
はい、
配ろうみたいな特典の話があって、
すごいいいじゃないですか。
いや、私さっき DVD あげた
でしょ。ありがとうございます。
あれ、まあ、それでね、まあ、ちょっと一回使ってみて、どんなもんかというのをね、お試しいただけたらなということで、私全然知らなかったんですけど、なんか昨日電話で聞いたらそんなこと言ってるんで。
はい。
で、これはですね、投資戦略フェアの方は、事前申し込みしないと、料金が発生しますんで、事前申し込みすると無料で、セミナー見られるんですけど、
はい。
この URL からですね、今出てる。お申し込みはこちらっていう赤いボタンを押して、申し込んでいただいたら、
はい、
まあ、セミナーが見られると、
はい、
いうことになってると。
投資戦略フェア2020、事前登録をぜひお願いします。はい、
で、まあ、そんなことで、まあ、こういうチャートをですね、今私、次のページ、ブログ市原淳の日々の泡って書いてるんですけど、 まあ、ブログよりも、簡単に上げられるんで、最近ツイッターの方で、まあ、チャートとかうんぬん上げてますんで、まあ、そういう、まあ、トレンドが出たとかね。
はい。
そういう状況を見たい人は、まあ、ツイッターの方、石原潤の、ツイッターの方を見てください、ということでございます。で、まあ、相場の話をしときますと、もう私の周りではですね、今のまあ、狂乱の給付金バブル、ロビンフッダー相場と言われてて、はい、まあ、ロビンフッドのですね、市場シェアが、
はい、
まあ、2割から3割の間で、日本も個人投資家のシェアが昨日、和島さん3割とか言ってたけど、ロビンフッドだけでそんだけある。
そんなにですか、
うん、そのうちね、楽天ロビンフッド証券っていうのはできるかもわかりません。
目を丸くしちゃいましたけど、
いやいや、私先週か先々週お宅の社長に言ってたんですけど、まんざらでもないこと言ってましたから。でそれはともかくね、今ね、さっきドッシーが発表してくれた日程の中で、
はい、
やっぱね、大統領選がね、すごく話題になってきた。で最初はもうね、メディアっていうのは全部アメリカのね、ディープステートっていうか軍産複合体が抑えてるから、まあバイデン有利だ有利だとわーわーやっとったんですけど、はい、最近ね、フェイクニュースと言われるね、いろんな放送局とか新聞がトランプ勝つかもわからんって書いとるんですよ。なんか自己方針に走り出したなと、
はい、
でそれはね、なんでかちょっとね、まあ向こうのアメリカ人に聞いてると、今全米各地でね、どしそこらでね、はい、ワニアル皆さんその暴れまくっとるんですよ。略奪強奪火つけるとかね、一体どうなってんだと。でね、現地の人たちに言うとね、それ黒人も言っとんですよ、私のお友達の、もうやめてくれと。で、まあ治安は悪くなるし、まあ街歩いててもね、いきなり殴られるかもわからんと。
怖いですね。
いうようなあれでね、この前シカゴで暴動が起こった時はもう軍隊出してくれ言っとんですよ。はい、ところがね、人権派の市長みたいなのが出てきて、それを擁護してるわけ。そういう運動を、
はい、
黒人のね、権利を守りましょうと、なんか誰も反論できませんよ、そんなこと言われたら。ところがね、さっきの隠れトランプじゃないけど、多くのね、
はい、
アメリカのまともな人はね、それを苦々しく思ってるんだ、ああいう運動を。テレビでは絶対言いませんよ、そんなことは。だってすぐ文句が来るから、お前黒人の人権に反対してんのかみたいなね、わけのわからんのが湧いてくんで言わないんだけど、
はい、
実は思ってる、うん、そういう連中がトランプに投票するんじゃないのかいということ で最初はね、ああいうデモっていうのはスポンサー必ずいるんですよ。もう誰かとは言いませんけど、他の放送でも散々言っとんですけどね、まあ金出しとるやつがおるんですよ、どの運動でも。
そうなん
ですか。何日間も仕事をしないで動員かけてね、あれ全部アルバイトが来とるんですよ。暴れてくれとか言われて、で、それはいいんだけど、トランプ落選運動で民主党がやってたんですよ。ところがね、やればやるほど逆効果になってきてると。
はい、
今、そういう現象が起きて、
はい、
まあ、その辺のややこしい話が延長戦でと。
はい。ちょっと知らなかった話がたくさん出てきましたが、この後延長戦でじっくりと伺っていきたいと思います。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、はい、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。今日は石原潤さん、そして土田正幸さんとお送りしてまいりました。ラジオをお聞きの皆さんとはここでお別れです。この後は YouTube ライブでの延長配信です。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。